ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのしんちゃんです。
よしきです。
いや、よしくん、
はい。
2月とは思えん気候。
ほんまやで。
今日ちょっと寒くて。
そやね。
明日もちょっと寒なのかな
みたいですね。まあなんか2日か3日ちょっとあったかい時期あったじゃないですか、
うんうんうん、
でその後になんか雨が続いて、
うん、
関西はね、
うん、
で今日久しぶりのこの晴天というかね。
ああ確かにね。
気持ちいいこう昼間に収録させてもらってるんですけどね。
そうそうそうそう、うん、気持ちいい昼間になんか薄暗い部屋で。
そうですよ
窓から見える青空をバックにね、
うん、そうやね、
お送りしてるんですけどね。
あのもうしんちゃんが高校と照らされてるよ。
あ、ほ
ん
と、
うん、
逆光で。
逆光でちょっと気持ち悪い顔出てる。
なんでやねんいや、冒頭にちょっとお知らせがありまして、
はい、
ポッドキャストアワード、
ほう、
毎回これやりだして第5回なんか。
そうやね、今回ね。
今回僕たち、うん、ノミネートさせていただきまして、
なんとびっくりした。
びっくりしたよね。
うん、
あの第3回かな、
うん、
Spotify ネクストクリエイター賞、
うん、いただきましたね。
あれをいただいたんで、まあもうないかなと、
うん、
これで運は使い果たして、
うん、
まあ1回ねそうやって賞ももらってるんで、
うん、
まあないでしょうと思いながらも、うん、今年はどういうノミネートされるのかなみたいな、
うんうん、
すごい客観的に。
そうやね
待って
た。もうむしろもう諦めとかなしに。
そうそうそうそう、
ない前提で僕ら見てたからね。
そうそうそうそうそう、うん、どうやろうどうやろうとかじゃなくて、
うんうんうん、
いやまあないやろうみたいな、
うんうん、
今年どんなんなのなみたいな、
うん、誰がね選ばれんやみたいな、
うん、そう感じで思ってたら、なんと連絡ありまして。
これ結構2月入ってからですよね、連絡あった
ん。うん、なんか1月に発表するって言ってて、なんか押してたんちゃう、いろいろ。
ああ、はいはいはい、
うん、で今年はね、なんか部門制みたいになってて、
うん、主要4部門やね。
そうそうそう、
うん、
報道ドキュメンタリー部門、
はい、
っていうのと、コメディお笑い部門、
はい、
教養部門、
うん、
でカルチャー部門。
このカルチャー部門に僕らノミネートしていただいたということですよね。はい、
でメディアクリエイティブ部門、
はい、これは別枠
だ、ね。そうやね、
多分
ここはどっちか言ったらプロで活躍してる人とか、
うんうんうん、
まあ芸人の人とかのラジオが入ってくるみたいな、
うん、はいはい、
っていう部門があって、
うん、
まあ、そっからこうパーソナリティ賞か、
うん、
っていうのと大賞が選ばれるらしい、
うんうん、はいはい、その主要4部門の、うん、最優秀賞優秀賞の中から選ばれるってことやね。
そうそうそうそうそう、
だから2回チャンスがあるってことですよね。
まあそういうことやね
まあその言
う
たらカルチャー部門で、
うん、
まあ選ばれへんかったらもうそれで終わりやけど、
うん、
もしどっちかに選ばれてたら、
うん、
パーソナリティ賞か、うん、作品賞に選ばれる可能性もなきにしもあらずってことや。
そうですね、
はいはいはい、
うん、でね、これ全部紹介してるちょっと長すぎるんで、
はい、
そのカルチャー部門、
うん、
どんな番組が入ってるか、
はい、
まあ、こん中から選ばれるんですよ、
うんうん、
あんまり役に立たない日本史
は、
はい、多分日本史の話を結構短くかな、10分15分ぐらいで、
うん、
織田信長とか、
うんうん、
坂本龍馬とか、
うんうんうん、
そういう偉大な人を取り上げるんじゃなくて、
うん、
もう全然取り上げられてない、
うん、
マイナーな人たちにどちらかというとフォーカスを当てて、
はいはいはい、
紹介するみたいな番組です。
いや面白そう。
でね、2つ目が、
はい、
ハイプレイスウェイブ、
うん、
これはなんかね音楽とかクラブカルチャーとかの話をしてる、う
ん、なんか名古屋の、
うんうん、
方なんですよね
番組、
うん、
でもう1つが真夜中にゲイ、
はい、
この方たちはポッドキャストウィークエンドでもちょっとだけお会いしました、
ね、そうですね、はい、
打ち上げで一緒に
打ち上げでもね一緒に飲みましたし、うんうん、
で漫画760、
はい、
漫画760はSpotify賞でも一緒で。
そうですね、ポッドキャストウィークエンでも何度かお会いしてますよね。
あ、そうですね、
ね、
うん、なんか一緒にワイワイガチャガチャ喋りながら、うん、
ね、お二人も関西の方
ですよ
ね。
あ、そうですそうです、
はい、
でお酒はねそんなにあんまり飲まへんらしいんです
けど、はいはいはいはい、
でワインの輪と、
うん、
この5つの中から最優秀賞優秀賞、
うん、
だから5分の2なわけ。
そうやね、 40% の確率だね。
そう、
はいはいはい、
これはちょっとあるかもしれんちゃう。
まあないこともないみたいな感じじゃない
まああとはあれかな、うんうん、多分審査員の人たちが聞いて、
うん、
判断するって感じなのね。
そうですね、
うん、 で、あと僕らにゆかりのあるというか交流のある番組で言うとね、
うん、
コメディお笑い部門の特勤マッシュ、
特勤マッシュさん、渋ちゃん、
渋ちゃんとケンちゃん、
ケンちゃん
の番組も、
いやなんか嬉しいわ僕ケンちゃん大好きなんでね、
ケンちゃんとか来んのかな、
どうやろうね、会いたいね、
うんうん、また来たらお会いできると思うんですけど、
ね、うん、
で同じそのコメディお笑い部門でワクワクラジオ、はい、
うんうん、森口さん、
そうです、はあのポッドキャストフリークスの主催の方でもあると、
そうですよね、
っていうなんかつながりのある人たちもいるし、うん、なんか全然あの初めて知る番組も結構多くて、
そうですね、
ポッドキャストアワードで検索すると、
うん、
ホームページがあって、
はい、
そこにノミネート番組一覧と、あとはなんか審査員の方がこう紹介されてるんで、
なんかあのスポーティファイで見たらポッドキャストアワードって検索したら、その今回アワードの人のおすすめ作品をこう一覧されたやつがあるので、そちらもね聞かれたら面白いんじゃないかなと。
あれね、おすすめ作品なんかね、次戦でこう送るときになんか選ぶんですよね、
はいはいはい、
でその時に、うん、あのほんまにこんな風に使われるとかノミネートするとか全然思ってへんから、
う
ん
う
ん、
あはいはい、適当に
そう、う
ん、そうそう僕も思った、なんであれを選んだんってむしろちょっとイラッとした
なんでやねん
なんであれ選んだんしんちゃんって、
だから何をおすすめしたかも覚えてへんぐらいで、うん、何やったっけな思って、僕見た時も、うん、これやったっけ思って、
お前でもっとあったんちゃう他にな
んかさらっとした感じのやつでしたよね、
はい何を基準で選んでるのかよくわからない。
でも多分ね、審査員の方はあれしか聞かないと思うん
で。そうですよね。
そう、そんな時間ないからさ。
ちょっともっとそこをちゃんと慎重にしてよ。もっと面白い場合回あったんちゃう多分。
あったかもしれんけど、うん、まあまあまあ、
まあ、しゃあないっすわ。
まあ選ばれることないでしょうから。
まあね、
はい。はい。っていう感じでね、発表が3月の
15日。
15日か。
はい。
の金曜日。金曜日。の夕方やと思うんですけど。
かな。
うん、多分ね、あの毎年ライブ配信で、
うん、
あの YouTube
で、 YouTube でやってますね、
やってるんで、うん、リアルタイムにその発表を見れるっていうのと、
うんうん
うん、まあ僕らも多分その場で聞く感じなんで、
そうですね、
またこれ改めて告知しますけど、
うん、
ぜひ3月15日の夕方、
そうですね、
見てみてください。
はい、はい、
では行きますか。
はい、行きましょう。
ワインな小話。ワインな小話と題しまして、毎回一つのテーマをもとにお送りするコーナーです。本日のテーマは作り手と飲むワインっていうことで、以前多分ちらっと言ってたと思うんですけど、
はい、
フランスから生産者の方が来日して、
うん、
で僕たち一緒に食事をして、一緒にあのボトルを囲んで一緒に飲んだっていうのをちらっと言ってたんですけど、
はい、
まあ、その時の話をちょっとしようかなと思ってまして、
はいはいはい、うん、
来日されたのがアルザスからローラン・バルツさんですね、
うん、はい、
ローラン・バルツさんのワインは紹介もしてますよね。
そうですね、以前にしてると思いますね。
してるはずですね。
はい、してます、してます、はい
アルザスのね、ローラン・バルツさん、うん、ちょっと改めてどういう方でしたっけ。
はい、まず場所なんですけど、
はい、
あのベンビール村、
ベンビール村
っていうところにあるんですけど、
うんうん、
まあ、ローラン・バルツが3代目になる家族経営の小さな生産者ということなんですね。祖父の代に起こった第二次世界大戦で、
うん、
ベンビール村とブドウ畑はもう相当な被害を受けてしまったらしいんですよ、
戦争で、
うん
うん、
でも、まあ、戦後に少しずつブドウ畑は拡大していって、
うん、
父親の代までは、まあ、収穫したブドウは、うん、その村の共同組合に売ってたらしいんですね。
は
あ、
は
あ
は
あ、うんうん、でその醸造瓶詰め、うん、まあ、要するにドメーヌになったのは、
うん、
そのローランの代からっていうことで、まだそのドメーヌになって15年ほどの新しい生産者なんですよ。
新しいんや、15年
って。そうそうそうそう、
うん、そうか、だからこのワイナリーというかワイン作りというかブドウ作りか、
うん、
としてはもう結構3代目で歴史あるけど、
う
ん
う
ん、
そう、
まあ、ボトルとして作り出してからはこのローラン・バルツさんが、
そう、自ら瓶詰めすることはこの人から始まったっていう、
このローラン・バルツさんとね、
うん、
京都のルインズっていうところで、
そうですね、
一緒に食事をして、
うん、
あの輸入されてるのが以前ゲストに出ていただいた、
うん、
あのピコルーズの門脇さん、
うん、師匠ですね。
そうです、
うん、
でこのローラン・バルツさんが、まあ、言ったジャパンツアーみたいな感じですよね、
うん、
2週間ぐらいかな、あれ
めちゃめちゃいろんなとこ行って
あ
ったよね。
いやすごかったよあれ、
四国、九州、
うん、
どこやと、関西、
うん、
関西でも神戸、大阪、京都みたいな。ほんで関東でも東京、千葉とかやったのかな。
そう。
相当過酷なスケジュールやったと思うけど。
しかもそれがね、うん、1日ずつなんですよ。
そう。
例えば僕らの京都でやる前の日が小倉やったらしい、北九州の、
普通中日とか、ね、
だから小倉で夜遅くまでまあやって、うん、でそのまま昼間移動して夜京都でそのイベントというかがあるっていう、うん、で京都が終わって次の日またあの神戸みたいな、
うん、もう詰め込み感が満載やけどね。門脇さんも疲れてはったしね。
疲れた。
けどローランはそんなにね、めっちゃ疲れたっていう感じはなかったけどね。
あ、まあね、うんうんうん、結構夜遅くまでね、お付き合いいただきまして、
そうですね、最後はあのピーノたぎり、
そうそうそうそう、
ってね、
うん、そう、いやあのね、ああやってね生産者を囲んで飲む機会っていうのが僕今までそんなになかったというか、よしきも結構あるよね。
そうですね、はい。
でいろんなイベントをやってるけど、もっと大人数やったりするやん。
うん、そうやね。
生産者一人で、まあ、お客さんが例えば30人ぐらいとかいて、うんうんうんうん、ちょっとずつ話せるみたいな感じがまあ通常やと思うんですけど、そうですね、今回の場合は、まあ、イベントというか、まあ、ちょっと内々でみたいな。
そうです、もともとその門脇さんから、まあ、ローラン・バルツが来るからちょっと会を作ってくれないみたいに言っていただいて、どういう形でもいいからって言われてたので、それやったら少人数で密に関わった方が、いいかなと思って、その興味ありそうな方をお誘いして計みんな入れてローランとか影戸脇さん入れて10人かな、
そう
の少数でやったんで、
でそのね10人も僕知ってる人ですよ、
まあ、ほぼ身内ですよ。まあ身内で集まるんでね、もうい
ろいろこうワインに関わりのある人がまあ、はい、多かったんですけど、酒屋さんとか、まあ飲食店の人とか、で言ったらまあ僕友人たちなんで、
はい、
友人の輪にローランさんが来たみたいな感じ、
だそう。そんな雰囲気にしたかったよね、俺は、僕は。
そう、それがめちゃくちゃ良くて、こういわゆるなんかイベントとかでみんなでこう見るとかじゃなくて、友達でご飯食べてるとこに、まあローランさんがいるみたいな、
まさに理想の通りやね、僕の。もっと褒めてや。
いや、そうなん、それを狙ってたね。その感じやけど、やっぱり初めちょっと緊張感もあるわけですよ。
はいはいはい。ぎこちない感じやったね。
そう、
まあまああれしょうがないよね。
で、
あ
ね、まあ門脇さんもフランス語ペラペラなんで、で全部通訳で、
はいはい、
なんとなくやけど門脇さんフランス語で喋ってるトーンと、日本語で喋ってるトーン一緒よね、
一緒一緒一緒、
なんかだんだんフランス語もなんか関西弁っぽく聞こえてくるなみたいな。
もう門脇節があるからね。
そう、で、全部通訳してもらうんで、
はいはいはい、
まあ最高の通訳ですよね。
そうですよ、
もうそのワインを知り尽くした人で、
まあ二人もね、ローランと門脇さんも長い付き合いみたいなんで、
でお互いこう多分完全にフラットに通訳できるというか、
はいはいはいはい、
で初めちょっとまあワインの説明というか試飲みたいな感じかな、
そう最初の、まあ1時間は軽くこうおつまみを食べながら、それぞれのワインのことをローランに結構深く話してほしかったんですよね、まあ、やっぱりご飯を挟むとどうしてもこう飲み会的になってしまうんで、まあ最初の1時間はみんなでぐっとこう深い話をしながらローランのワインを飲みましょうみたいな雰囲気にしたかったんですよ。
そうそうそう、はい、まさにそんな感じ で、始まりはもう乾杯イエーイとかじゃなくて、もうこういうワインでっていうのを一気まあ20ミリグラムずつかな、まあちょっとずつこう味わって、
はい、
でそれがどういう環境で作られて、まあどういうブドウでどういうワインなのかっていうのを、まあ説明してもらって、
そうですね、
ローランさん自体は、すごいなんか真面目なというか、
そうやね、その真面目さが味にも伝わってるけど、やっぱりこう門脇さんもね、情報に書かれてるけど、まあ、ピュアで クリーン、誰もが優しさを感じる味わい、これぞローラン・バルツっていう、こう見出しがあるんですよ、門脇さんが作られた資料の中にね、まあ、まさにそんな感じの人で、
初めちょっとこう緊張感あったよ、
はいはいはい、
であれがだんだん溶けてきて、でローランさんも初めはこう固く、こう硬い説明やねんけど、だんだんこう打ち解けてきて、
そうだね、
まあすごいこう親しみのある喋り方になってきて、
はいはいはいはい、
でそっからの方がまあ質問とかもこういろいろ出て、いろんな話をこう聞いてみたいな感じやったんですけど、でローランさんはもうまず真面目なイメージ、
真面目なイメージね。まあ実際真面目やしね。
そうそうそうそう、僕ちょうど向かいやったんですよ、
はいはいはい、
席が、で向かいにローランさんがいて、その隣に門脇さんがいてみたいな、 で、ローランさんがまあご飯とか食べたり、ワイン取ったりする手を見てたら、うん、この手からこのワインが生まれてくんにゃみたいな感じで、
うん、あ、想像してた。
そう、うんうん、だからいい手してあったんですよね、うんうんうん、強い手というか、うんうん、
分かる分かる。
あるやんそういう、うん、あるある、ビニューロンっていうんですか、うんうん、生産者の人の、うん、なんか独特の手みたいな、
はいはいはいはい、
でそれとワインがもうその時点でこう一致してるじゃないけど、
うんうんうん、
あ、このワインこの手やわみたいな、あ、はいはいはい、で話してて、うん、性格とかもあるじゃないですか、
うんうんうん、
そんなもうこうちゃらけるタイプじゃないんで、
はいはいはい、
真面目に丁寧に優しく説明してくれるのも、うん、あ、もうこのワインやみたいなだからリアルに人を目の前にして、
はい、
ワインは人が出るとかいう話ありますけど、うんうんうん、その人と喋りながら飲んでるから
そうやね、
でリアルに共通点をいっぱい感じるというか、
うんうん、贅沢よね。
いや贅沢ですよね。
でその時6キュベね、ローラン・バルツさんの、
う
ん、ワインを飲めたしね、
うん、そうそうそう、
いろんなスタイルのワインがあったので、
でね、そうブドウの品種が違って、まあ畑は結構近い場所にあると思うんですけど、はい、体感的で、うん、体感的にどのワインもまあ半分以上はローランさんの土台みたいなもんがあって、
はいはいはい、
多分変わってるのがそのもう半分、
うん、
もうちょっと少ないかもしれない、
はい、
下手したら 2,3 割ぐらいの部分が変わってってるで、
うんうん、
7,8 割がこうローランさんの土台共通点があるみたいな、
は
い
は
い、そんな印象でした、
ね、エチケットにしてもそうやもんね。
あ、もうエチケットはもうほぼ一緒やん。
そうやん、まあ、一貫性があるというかね。
そうそうそうそうそう、
味わいにも共通するような、
そう、その共通する中全然違ったりもするんですよね、
うんうんうんうん、
でなんかこのワインはもうほんとピュアでクリーンで、
うん、
全部がピュアでクリーンなんけど、
はい、
このワインはより複雑味があると、
うんうんうん、
でこのワインはもう全然複雑味がなく、もうドストレートに綺麗な味がするみたいなとか、
うんうん、
その違いっていうのをこうね、うん、リアルに感じ取れたんで、
そうですね。
いや、ローラン・バルツさんのワインほんまにびっくりするぐらいうまかったな。
うん、
ああいうめちゃくちゃクリーンなワインは、うん、前田切さんの回でこう揺らしたり混ぜたりとかで味が変化するって話あったと思うんですけど、
はいはいはい、
その影響なんか、まあ、多少は受けるんでしょうけど、
うん、
そんな如実に出へんそうなイメージ。
そうですね、うん、まあその安定力があるので、
うんうん、
そこまでね、
めちゃくちゃ綺麗やったもんね、
うん、
色も
そうなんです、
味も、
うん、
で優しくて温かい感じやね、
うん、
全部だからちょっとだけうっすら糖分みたいなのがあって、その、うん、糖分みたいなに優しさを感じるのか。
そうそうそう、やっぱりね、うん、そのアルザスが本来の味わいというかクラシカルな部分もあって、
うん、
なんかすごくこう懐かしさも感じさせてもらえるような、
そういう感じ、そういう感じ、
うんうん、味わいでしたよね、
うんうんうん、でローランさんもそんな感じ。
そうそうそうやっぱ、ね、人と通じるよね、改めて思うよねやっぱり、
うん、ほんで門脇さんのそのノリでしょ、
うんうんうんうん
すごい真面目で物静かなローランさんを門脇さんがこう、うん、トークで、うん、面白く翻訳される、
いいバランスやね
いいバランス
あの二人ね、うん、
その二人でツアー回ってるっていう、
はい、そうなんですよね。ほんでまたちょっとね、ローランさんの経歴を補足しとくと、うん、彼ねディジョン大学っていう、ブルゴーニュの大学で醸造学を学んで、
うん、
で国家試験である醸造学者に合格してるみたいで、
あ、
でまあボルドーの有名なシャトー、うん、まあ、シャトームートンとか、
うん、
もうシャンパーニュボジョレ、
うん、
なのでいろいろワインの経験を積んだみたいですね。
もうめちゃくちゃあれやな、
うん、
すごいところで学んできたってことだよね。
そう、あと、うん、ローランさんその旅がもともと好きっていうことで、
うん、
もう南アフリカからカリフォルニア、
うん、
インド、
うん、
アフガニスタン、
うん、
ジョージアとかでも働いてたみたい。でちなみに今回日本も何回目って言ったか、7回目、
あ、そうそうそうそう、
うん、
言
う
てた。でも京都は毎回毎回来てるわけじゃないっていう話で、
まあ東京とかなんかな、
うん、
うん、
なんかその1軒目から2軒目に移動中に南座の前を通ったんです
よ、うん、はいは
いはい、歌舞伎のね。
そうですね。
でそこでローランちょっと立ち止まって、
うん、
で あ, あれ南座ですってご説明してて、うん、あの歌舞伎の、うん、ったら、うん、すごい写真撮った
それよかったね
そうそうそうそう、
ああよかったよかった、まあちょっとプチ観光じゃないけど
そうそうそう、一瞬やけどねそのハードスケジュールの中、
そうか、そう観光できる時間もなかったもんね
でも次の日なんか朝、
あ、できたん、
どっか行くって言ってはったけど、
うんうんうんうん、
いや行けたんか分かんないですけど、
はいはいはいはい。
だ観光はできないけど、うん、食は結構楽しんでたようで、
うん、
あの日本酒がすごい興味を持たれてて、
おー、なるほど、京都やったらね伏見とか行けばね、うん、蔵元あるから
で、なんかいろんなとこでこう日本酒を飲んで、
うんうんうん、
なんか多分共通点を感じてるのか、
うん、
なんかそういう日本酒はすごい好きっていう話をしてます、
ね、なるほど、
うん、
もともとそんなお酒は飲まはるタイプではなさそうやけどね。
あ、そうやね、
うん、まあたしなむ程度というか、
うん、あとね普段なんかどんな感じで、うん、まあ畑仕事してるんですかみたいな話もしてたら、
うんうん、
僕はずっと一人でやってるみたいな、
うんうん、孤独でね。
そう、週に何回か手伝ってもらったりとか、うん、あと繁忙期は、
うん、
まあ、手伝ってもらったりもするけど、
うん、
もうひたすら一人でやってる、う
ん、まあ、実際ほんでまあね彼も独身なんでね。
そうそうそう、
なんか花嫁候補も募集してるという。
あ、そうなんや。
そのね、もう
その言うてありました、
はい。門脇さんから聞いたかな。もちろんね、そのフランス人問わず日本人の方でも、もしいい人がいたらっていうね。
はいはいはいはいはい、
なんか
一人の世界観が、
うん、
多分すごい凝縮されてる感じがする
んだよな。まあそうやね、
かたくなな感じが
ありますね、
うん
うん、あと一つ面白かったのがね、
うん、
あのまあ、温暖化じゃないですか、
うん、
で、アルザスの黒ブドウといえばピノノワールなんですよ今、
うんうんうん、
まあ、ほぼアルザスの赤といえばピノノワールなんですけど、
うん、
彼はその温暖化も、
うん、
考えて、まあ、今後のために、まあ、違う品種、もうちょっとその暑さに耐えれるような品種でもこう試みてるみたいで、
うん、ああ、なんかシラーを植えてるって言ってありましたね。
そうそう、うん、シラーもこう実験的な段階やけど、うん、今植えてるんだみたいな。
そうそう、だからそれでワイン作りでリリースっていうよりも人うねというか、う
ん、そうやね、
うん、
まあそれが実際ちゃんとそのリリースされるのはもしシラーが適合、
うん
してたら、まあ、もっと先の話になると思うんですけど、うん、やっぱそういう将来も考えて、うん、いろいろこう試みてんやなっていう、
そうやね、
ところがありましたね。
だから温暖化してきてほんまにね、さっき冒頭でも話しましたけど、
うん、
先週も2月で20度ぐらい、
びっくりしたね。
そんな風になってきたら、
うん、
それ今までのやり方では維持できないみたいなこともワイン作り関わらず多分いっぱい出てくると思うな。
そうやね、
うん、
まあ、22年23年も暑かったしね、フランスも日本もね、まあ、ちょっと考えていかないといけない問題なんでしょうね。
う、確かにそういう影響もね、
はい、
まあ、あることを考えてやられてるっていうのも確かに面白かったですね、
うん、そういう話もね聞けるのもなかなか直接じゃないと聞けへんもんね。
うん、
うん、
まあ、あと希望考えよかったな、やっぱりね、何を言うても、う
ん、もっと褒めて。
いやいやいや、よしきくんがたまたま声かけただけで。
ああそうな、
狙ったんや。
ああ、もちろん、もう全て計算、全て計算。
ほんまかいな。
もうルインズのね、
うん、
あの美味しいお料理、
そうですね、
もうね、
うん、
もう最高にマッチしてた、
うん、
いい、もう最高のペアリングでした。
めっちゃ良かったわ、
うん、
で田切さんとこ最後行って、
あ、その後ね二次会でね、
田切さんがあのしばらくしてから会ったら、うん、サイン書いてもらうの忘れた、あ
ーローランドね。
そう、
うん、
忘れた俺とか言って言ってましたけど。
そうなんですよ、
まあ、また行きましょうか。
そうですね、
来られたサインは、は
い、僕がローランのサインを書いてもいいんじゃない。
あ、俺らのサイン書
くの。そう、断られるけどね。
はい、っていう感じでね、本日の小話は作り手と飲むワイン、まあ今後ね、
うん、
ひょっとしてまたそんな機会があれば、
はい、
こういう形で、
そうですね、
お話できればと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のワイン、今日のワインと題しまして、毎回1本のボトルを開けてご紹介するコーナーです。今日のワインは何ですか。
はい、今日はですね、フランスのアルザス地方、
はい、
ローランバルスさんと同じ地域ですね、
うんうん、
の、レ・フェナンビュール、
レ・フェナンビュール
という作り手のですね、
うん、
ワインの名前がミュスカ、
うん、
2021年、
うん、
ということでね、
ミュスカですね、
はい、白ワインですね、
うん
うん、
実はね今日はね僕たちも飲んでるんですよ。
もう飲んでますね。、はい、もうローランさんの話してた時から、
うん、
ローランさんのワインを飲みながら話してたらよかったんですけどね、
うん、
ちょっと今は残念ながらないので、
うん、
アルザスのね美味しい作り手のワインを飲みながら、
うんうん、このね色がね白桃って言うんですかこれ。
いや、まさにそうですね、
桃色、
うんうん、すこほんのり濁った感じのね、
うん、
はい、
の色で、
うん、まさに白桃っぽい色ですね、
うん、いただきます、
はい、 まあ、あのワインの情報なんですけど、うん、そのミスカのブドウの 70% は、うん、まあ、12時間かけてダイレクトプレス、要はジュースにしてるわけですね。
うん、
で残り 30% は10日間のマセラシオン、
まあ、
かもしてる
皮ごとつけてる、
そうですそうです、うん、それを後にブレンドと。
ああ、なるほど。その同じブドウやけど醸造違いの2つを混ぜてる。
そうそうそう、うん、まあその味わいの構成を作るためにも結構こうやって分けて、同じ品種でも分けてる人も結構います。
あ、そうなんや。
でブレンドしてとか。
うん、
やっぱりそのミスカの特徴としてやっぱそのマスカットっぽい香り、すごいアロマティックな果実の香りですよね。
これでもあのすごいこう重厚感みたいなのもあるじゃないですか、
うんうんうん、
結構しっかりした
旨
味と重みみたいな、
ね、まあそれはもうちょっとマセラションしてる部分もあるんかな。
あ、うん、それで入ってきてるんかな、
うん
うん、
もっとジュースだけやったらもっとクリアな感じだと思うんですけど、俗に言われるのはまあ白い花のイメージとか、
うん、
あとベルベンヌとか、
うん、
ああいうちょっとね気品のあるような、
うん
うん、
いやめちゃくちゃうまいよこれ。
美味しいね、
やっぱりね、このね、うんうん、なんかいろんな味の要素が入ってるのがめっちゃこうバランスの取れてるのがいいというか、要はちょっと甘いじゃないですか、甘いけど口当たりみたいな飲み出した時はちょっと苦味というか複雑みたいなのもあってみたいな、
そうですね、
そういういろんな味の要素がギュッてきて、それがもう初めはこう塊でくんねんけど、こう味わっていくにそれがファーってほつれていろんな表現になっていくみたいな。
そうですね、
ちょっと花火じゃないけど、
うんうんうん、
こうバーンみたいな、こう、
わ、うんうん、かります、わかります
で、いろんな色に変わっていろんな形になってみたいな。
そうですね
一口ごとに花火が上がるみたいな、
はいまあ、インポーターさんの、うん、コメントによると、まあ、マスカットキャンディーのような可愛らしい果実の風味が溶け込んでいくように広がりますと。短期間のマセラシオンを、
うん
うん、した果汁が加わることで、うん、その甘やかな風味を持つ果実のフレッシュ感に、
うん、
白ぶどうの爽やかな果皮の香りや華やかな花々の印象が絶妙に噛み合う風味の仕上がりということで、
うん、いやこれはね、うん、かなり完成度高いワインやと思う、
うんうんうん、ね、2021って難しい年ですけどね。
これどれぐらいやってんのよね、このドメーヌは。
あ、このドメーヌはね、新しいんですよ、比較的。
新しいの、
うん、ちょっとなんか、変わっていて、
うん、
幼馴染やったんかな、
うん、
で仲の良かった4人が作った若手のドメーヌなんですよ、
幼馴染の仲の良かった4人がワイン作ろうぜみたいになってやったと、う
ん、でもそれぞれの家族は、うん、まあ、ワイナリーを所有してて、
うん、
ワイナリーなんかな、畑を所有してたかな、
うん、
ブドウの、
うん、
で合計11ヘクタール
めっちゃあるやん。
みんな合わせてね、4人合わせて、
うん、
めっちゃないよ別に4人合わせて11ヘクタールやったら。
あ、そんなないか。
それぞれそん、まあ言ったら割ったら
なんか、あ、そっか、1人3、4、2、3
ヘクタール。
あ、そっかそっか。
そうで、みんなでその11ヘクタールの畑を共有して、
うん、
そのナチュラルワイン作りの道へ進むことを決意したみたいなんですね。
うん、
うん、
あ、じゃあそれぞれ持ってた畑で作ってるってこと。
そうそうそう。
じゃあ結構キュベ数も多いんじゃない。
キュベもまあ多いね。
お
で、それぞれの畑が15年から20年前からそのビオ農法による栽培されてたから、
うん、
作る上でもいい状態で初ヴィンテージを迎えられたと。
ああ、なるほどなるほど、
いうことらしいですね。
ほんまゼロからスタートっていうよりも、
そうそうそう、
今まで培ってきたやつ、
まあ土台があったからね、15年ももうそのビオでやってたから。
うん、
うん、でそれに加えて2019年以降ではその森林農業にもこう注力してるみたいで、
うん、ほうほうほうほう、
その畑にはね400本以上の果樹も植えて、
うん、
その鳥の巣とか、
うん、
泊まり木なども設置して、
うん、
そう、土も耕さないで、そう、葉も同様に木の根元以外は一切切らずに、
うん、
必要に応じてそのロール作業を行うとか、
へー、ま、
要はもう畑を限りなく森の生態系に近づけるように徹底してるみたい。
うん、
うん、
そうか。でも果樹を植えることによってそこに小鳥たちがやってきて、
うんうん、
その小鳥たちが、土の中の虫をつついて食べたりするから、
うん、そうそうそう、
それで土がこう混ざって耕されてみたいな。
でまた森林としては再生していくってことやね。
あ、
でそのやり方もちょっと変わってて、うん、まあ、一般的なドメーヌは、まあ、一応役割分担で、
うん、
例えば4人いたら1人は醸造担当、1人は栽培担当、うん、 とか、うん、いろいろ分かれんやけど、
うん、
この4人に関してはもう全員が選定から瓶詰めまで、
うん、
もう全てのプロセスに関して関わってるらしい。だから一緒にやってる4人で、
はいはいはいはい、
用意ドンってやってるって感じやね。
だから、うん、本当に4つのドメールが1個になったみたいな、
そうそうそう、
感じなのね。
もうチームでやってるっていう。もうこういうスタイルもねすごいいいですよね。
いいね、うんうんうん、グルーブしたらいいやろね、
うん、そうやね。
グルーブさせるのは難しそうやけど、
うんうんうんうん、
でもなんかその森作りみたいな話って、
うん、
結構やってる人多いんかな。
どうなの、たまに聞くね。
あ、
うん、その言うたらブドウだけじゃなくて、うん、まあいろんなものも植えたりして、
うん、
あとはまあ動物もいろんな動物飼って、
うーん、
まあ、循環なんて言うんですかね、これ循環農業。
例えば海をきれいにするみたいなプロジェクトがどっかでやってて、日本の、
うん、はいはいはいはい、
でそのプロジェクトで森を作らはるんですよ、
うんうんうんうん、
海ってまあ川から流れていくやん、
うん、
その水が、
はいはいはい、
でその川の山とかの森をすごくこう生態系を保つようにいろんな木をバランスよく植えてみたいなことをすると、なんかこう川から有機物がすごい流れていくんかな、海、
うんうんうんうん、
海がこう有機物が多いからプランクトンとか微生物がすごく激になって、
はいはいはい、
で魚も増えて、うん、で水もきれいになるみたいな、
まあ、循環が良くなるってことだね。そうそうそう、まさに、
うん、大きい感じで言ったらそうやけど、
うん、
それが畑単位でもねやろうと思ったらできるというか、意外にでもなんか注目されてなさそうな気もするけどね。
あ、まあ大変なことやからね、
あ、
全て生態系をこう変えようとするのは、
まあ全体までやらんでも、うん、ちょっと
一部とかね、
木を植えてとか、
うんうん、はいはいはいはい、はい、
なんか面白いね、その、うん、生態系作りからやるっていう、
もう将来も見据えてね、
うん、
そうできるっていうのは素敵なことですよね。
でもそれもなんかやっぱり4人のチームやからできるっていうのがありそう。
そうやね、
もう1人やったら、うん、もうブドウの要は剪定とか、
はい、
ブドウの作業、
うん、
畑の作業でも手一杯になるところが、
うん、
4人いるから、
うん、
今日あの木植えるし、うん、4人でやろうやみたいな、うん、
いやほんまにけどね、
うん、
4人、まあ4人ないし信頼できる人とやるっていうことは、
うん、
やっぱりねいいことの方多いよ。大変なこともあるけど、
うん、
やっぱり一人ではできないことができるからさ、
うん、
うん、だからそこはやっぱりその先を見据えてできるっていいことやなと思います。
うん、なんかその4人とも一緒に飲んでみたいですね。
そうですね。ね、訪問もできるしね、多分、う
ん。なんかわちゃわちゃしてそうなイメージ、
ね。どうなんやろね。年齢とかどれぐらいの人なんかね。そんな年は取ってなさそうやもんね。
うん、そうそうそう、
うん。
新しくそうやって始めるっていう感じやから。う
ん、はいはい。
でね、まあ何十年後ひょっとしたらそれぞれの道に行ったりするかもしれんけど。
うん、
でバンドみたいなもんやんか。
そうやね。
もうその時まあ4人集まって、
うん、
もう今一番グルーブしてるから、
はいはいはい、
うん、なんかその瞬間に。みんなで一緒にワイン飲んだらおもろそう。
そうやね。
いい経験になり
そう、うん、ほんまやね、
うん、
はい、というわけで今日のワインはレ・フェナンビュールのミュスカ2021でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、っていう感じでね、
はい、
お送りしてきましたけどね、
うん、
僕昨日ね、
うん、
ライフスタイルショップどんぐり、
おお、もう自らのしんちゃんしか読んでないそのタイトル、
そうライフスタイルショップどんぐり行ってきて、うんうん、
はい、
あのねヘクモっていうワインというかワイナリーから、
はいはい、
あのボトルがリリースされて、
うん、
でそれを飲みに行ってきたんですけど、
はいはいはい、
あのブドウはあのワインの和祭の時にタルカとかも使ってたり、
うんうんうん、
あとはお味さんとかも使ってた。
あ、お会いしたその生産者の方、
そう、
作り手の方にね、
ブドウを作られてる方がいて、
女性の方ですね、
うん、京都の亀岡で、うん、ハングオーバーファームっていう、
はいはいはい、
ブドウの畑をやってる方がいて、まあ、それ食用のブドウなんですよ、うん、
美味しかった、
めちゃくちゃうまい
やん、めちゃめちゃうまかった、
あのブドウめちゃくちゃうま
い、な、美味しいな、
あのブドウからできてるんですよ、
うん、そら美味しいわ、
そのワインが、
うんうん、
でもね食用のブドウなんですよ、
はい、
巨峰の仲間みたいな感じなんで、
うんうん、
そのまま食べても結構甘いみたいな、
うんうん、
甘いけど、
うん、
あのブドウってなんかね、うん、自然な甘さというか重厚な甘さというよりも、
うん、
なんか体にファッと馴染む甘さみたいな、
うん、それ自然な甘さなんじゃん、
そう自然な甘さね、
はい、
そのね、ブドウ自体が、
うんうんうん、
でワインはそれをそのままお酒にしたみたいな感じ、
素直にこうワインになった
って、ね、そうそうそうそう、うん、 ちょっと糖分というか甘みも残ってて、はい、ですごい飲みやすい感じの、でもなんかね雑味とかも全然なくてすごいクリアな、
なるほど、
美味しいワインになってて、でそれをいただいてきたんですけど、サンキューベあって、発泡させたやつと、ちょっと醸したやつと、でまあ普通に作ったやつとみたいな、はいはいはいはい、の3種類を3種類とも飲んだけどすごい美味しくて、なんか日本のワインって多分このヘクモはそんな全然歴もないし、
はいはいはい、
みたいな巨峰、
ヘクモっていうのは作り手の名前ってこと、
あそうですそうです、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、
ワイナリーの名前ってことね、
そうです、
はいはいはい、
言うと巨峰の仲間みたいなので作ってるねんけど、そこまで美味しいものができるっていう、ね、
はいはい、
なんか一個の証明になったというか、なんか感動しましたね、
うん、
ハングオーバーさん の, あの生産者の方あったでしょ、うん、
ありました、ね、ありましたよ、
うん、あの人もめちゃくちゃこう雰囲気が
ね素敵な方でしたね、
ねえ、
うん、
なんかオーラがあるというか、
はいはいはい、
うん、いう感じのねワインをライフスタイルショップと
それいいとすね、ライフスタップスタイルいい、あの許可してくれてんのルミちゃんとかは、
いやルミちゃん許可してくれてる、
ほんまかいな、
うん、ほんまほんま、うん、
はい、
いいですねそれっつって
ええのか、
うん、で今度はあの、3月3日のイベントか、
はい、
で前も告知しましたけど
デラブテイユ、
デラブテイユ、
はい、
名古屋のね、
うん、
もう日本の生産者の方いろいろ飲む機会があるじゃないですか、
ね、う
んうん、だそういうのも含めてね、なんかめちゃくちゃ楽しみだなみたいな、
ね、
うん、これちなみにこの前にかなり少量生産、
うん、
でライフスタイルショップどんくらい
自分で笑ってもらってねえやもん笑わず言えよそこは、いいとすんやったら
売ってるみたいなね、
うんうんうん、
もう何回言うねんって思ってもうた俺、
あ
ライフスタイルショップどんぐりって
言いたいやろ、うん、言うたらええやん、
いや僕ねちょっとボトルね昨日ね、後半なんかバタバタっといかなあかんことになって、
はい、
買い忘れたんですよ、
あそうな
ん、そうだからあんま買わんといてください、
えそれはもうライフスタイルライフスタイルショップどんぐりさんで買えんねんね、
買えんねん、
うんうん、
そう一本のボトルに対して、うん、まあ、ほんまはもっと作ってるのか分からんけど、うん、生産量がフルボトル15本、
うん、
ハーフボトル25本とかなんで、
うん、少な
もうほんまのインディーの
そうやね
ワインというか、はい、でもこれからねすごい楽しみなんで、
そうですね、
うん、はい、っていう感じでねいろいろお送りしてきましたけど、ワインの輪ではお便りも募集しております。ワインの輪と検索していただくとお便りフォームがありますので、そちらから何でもいいのでお送りください。はい、それでよし君、
はい、
何かありますか。
はい、ワインは純粋、
ワインは純粋、
はい、
いいですね。
これ純粋っていうのは、
うん、
分かる、
いや分かるよ、ピュアってことやろ、
ピュアっていうこともありますし、この水っていうのは水っていう言葉もかけてるわけです。
ミュ
はえ、じゃあ純粋、
うん、
純な水、
あー水ってことね、うん、あーはいはいはいはい、
しんちゃんレベルでわかる
いや俺わからんな俺レベルまで行くとね、
うん、
あの僕のことなんかなみたいな、
まあアホに何言ってもわからん、
水イコール
分かった
分か
った
俺
水からほど遠いがなはい、まあそんな感じです。
ワインは純粋、
さっきね、特集で話したローラン・モラトさんのワインも純粋やし、
うん、
やっぱりワインってやっぱ純度が高いもんやなと改めてこう実感させられたというかね、
うん、
はい、そんな気持ちになりました。
純粋じゃないよしき君から、
いやいやいや、
純粋という言葉が、
何を言うとね純粋やから分かるわけよ、純なものがほんまに、
そうなんかな、
はい、そうしときましょう
はい
はい、
はい、っていう感じで、次回は満月か新月かハーフムーンにお送りしたいと思います。ぜひお聞きください。それでは皆さん、ごきげんよう、
ごきげんよう。